今日は葉山町の山梨町長選においでいただきました。こんにちは。
こんにちは。
ちょっと遅くなりましたけど、
はい、
再選おめでとうございます。
はい、3期目しかと変わらず頑張らせていただきます。
おめでとうって言ったんですけど、本当は選挙やった方が良かったかなって気がするんです。そう言っちゃいけないのかな。
いやいや、個人的なことで言わせていただくと、やっぱ残念ではありました。
そうですね、なんか結果よりも何よりも政策を競って、
そうですね、
今や葉山町の問題が 何なのか、
はい、
どういうふうに解決すべきなのかという話を、はい、せっかく選挙の時に話せたらよかったかなと思うんですが、
そうですね、
まあ、できなかったんでちょっとこの番で、
はい、
させていただきましょうか。
はい、よろしくお願いします。
ここ3期目 その公約みたいなものは掲げられたんですか。
はい、マニフェストとしてですね。
マニフェスト、
はい、チラシとして選挙の、まあ、たった1日しかなかったんですが、お配りをしたり、今はホームページの方に載せてはいますので、
はい
はい、ご覧いただけるかとは思います。
そこで一番今度その3期目の重要課題っていうのは何なんでしょう。
はい、もろもろ福祉も教育もということであるんですけども、やはり今喫緊という意味では防災、
やっぱりそうですね、
はい、また台風が今年の夏も来るかと思うとですね、そこは気を引き締めて、今年で終わりではない課題だというふうにも思ってますので、取り組んでいきたいなと思います。
葉山の場合ですとね、想定され、まあ、その地震とか津波っていうのはともかくとして、大雨とか台風の場合、どの程度 のどういう災害を想定されてますか。
まあ、こんなこと言ってしまってもあまり良くないんですが、災害には若干強い町だというふうには思っています。まあ、
はいはい、
今おっしゃった地震もですね、例えば近隣で震度3だ4だって言われても、葉山は何かと震度が1違うことが多くてですね、2とか3で収まってしまうこともありますし、
はい、
またおっしゃった雨に関しても、山と海がやっぱり近いので、さっと雨が降ってもですね、海にストンと落ちてくれる構造であることは間違いないんですね。
なるほど、
うん、とはいえ、昨今の台風の大きさを考えると、葉山としても先日の台風19号も被害が出ましたし、15号では長引く停電もありましたので、そういったことにしっかり向き合っていくことを一つ一つ紐解いていかなければいけないなとは思っています。
そうですね、千葉の例見ても、これまでなかったような災害が起きているという、その電柱がバタバタ倒れたとかですね、そういうこれから考えられなかったような対応をしなきゃいけないと思うんですけど、その中で、それでは山梨行政としてはなんか具体的にどういうことをやっていかれますか。
はい、マニフェストではですね、7項目挙げて、
はい、
防災の要として申し上げて、実は全くできる見込みがないというかですね、これから見込みを作っていくものも含まれているんですけども、はい、まずは情報配信がしっかりすること、
はい、
それから電線の、おっしゃった電柱が倒れる、そして停電という問題もありましたので、
は
い、ここにしっかり向き合っていくこと、それから避難についてもですね、葉山はペットを飼ってらっしゃる方がすごく多い地域ですので、ペットとの避難をどう課題としてこなしていくかということも大きなポイントになってくると思っています。うん、あとは災害ごみの処理だったりとか、あと災害時はやっぱり消防や警察、そして役場の公務員も頑張りますので、まあ、公務員の方々にどうしっかり働いてもらうかも内部的な面ではありますけれども、ここも大切なポイントだなというふうには思っています。で、最後は自助・共助の皆さんが顔をつながる関係を地域でいかに日頃から作っていくか、防災訓練などもそうですし、こういったものを積極的に応援していきたいなとも思っています。
去年の15号19号の時ですね、
はい、
具体的に問題になったのが避難所が満員になっちゃって、
ね、はい、
っていう例があったんですよね。
はい、
福祉センターでしたっけ。
そうなんです、
ね、で、ああいうのは困るんで、
はい、
どうしたらいいんですかね。
はい、そうなんですね、福祉文化会館が71人の方々がいらっしゃって、
ね、
いっぱいになってしまったという印象でした。ただ使いようによってはもう少し、来ていただいてもよかったかなとは思うんですが、事前にやっぱり車でいらっしゃる方と徒歩でいらっしゃる方の区分けだったりとか、申し訳ないですが、車の方はちょっと隣の空いてるところに行ってくださいという案内もしてもよかったかなと思いますし、やっぱりもう少しこう初めからここに何人入ってください、ここに何人入ってくださいというふうにルール作りというか計画をしっかり作ればもう少し余裕があったかなとは思っています。
まあ、もっと先の話になってきますけど、これは葉山町 だけの問題じゃなくて、はい、避難所のあり方っていうのはもっともっと基本的に変えてですね、今みたいに板の間に寝転がるんじゃなくて、いろんな意味でそのしばらくは待機できるような環境づくりと、はい、それから世話をするグループ、これアメリカなんかの地元の赤十字ボランティアの団体がやるとかあるんですよね。そういうこともこれから考えていかなきゃいけないかなと思ってます、だけどこれはもちろん葉山町だけの問題じゃないんで、
実はですね、運営に関しましては、葉山町の小学校4校を中心とした避難所運営委員会が立ち上がっていまして、実は今年9月の 防災訓練の日が、10月の防災訓練の日がちょうど台風19号の日だったんですが、葉山小学校でも宿泊の避難所運営の地域の方々が運営をする訓練を行う予定ではありました。そういった意味では地域の方々の力で葉山の避難所はすごく支えられているなというふうには思うんですが、あと私たち行政が確保する物資ですね、スフィア基準なども勉強してますけども、ちょっと今までの避難所の考え方はまるで、違うレベルで考えなければいけないので、どういうふうにここに向き合うかということも課題だなというふうには思います。
そうですね、電気の話が出ましたけど、
はい、
どうしますか、あれ電柱倒れるのと、これ東電の問題なんですしね、
はい、
これ一回倒れちゃうともう復旧するのもう千葉なんか大変なことになってますけど、
そうですね、目指すは地中化を目指していきたいなとは思っています。
そうなんですよね、はい、これ地中化ってのは実は地震にも強いんで、
そうですね、
もう防災上も絶対やんなきゃいけないと思うんですけど、
はい、
これは具体的にはできるんですか、葉山で。
はい、神奈川県内でもいくつかですね、緊急避難路というものが指定されているところがありまして、葉山町でいうと、分かりやすく言うと御用邸から長江交差点に向かう山手の通りと、そこから自由新道まで抜ける国県道311号線が緊急避難道路になっています。緊急輸送道路ですね、失礼しました、そのためには電柱を地中化したりとか道路としての環境整備をするということを県もバックアップしてくれる計画がありますので、
山回りの道ですよね。
そうなんですね、はい、そこに、早間町もしっかりとコミットをしてですね、緊急輸送路としての確保、そのためには電柱地中化をしようということを声を上げていくことで、県とか東電さんも費用を出してくれる計画になってますので、もちろん町の持ち出しもあるんですけども、ともに地中化、もしくは電柱を抜いて別の方法で電線を配備していくなどについてこれから議論をしていきたいなと思っています。
どのぐらいかかるんですか。
ざっくりと、状況にもよるんですけども、1キロメートルあたり約6億円というのが、ただこれは今の規制と今の、規制による技術なので、もし仮に国が規制を緩和してくれると、もう少し安易な方法、簡易な方法でできると、どんどんどんどんコストは下がっていきます。
その、ご予定から今の何号ぐらいまでですね、はい、何キロぐらいあるんですか。
確か4キロから5キロぐらいあったと思います。
そうすると、はい、30億とかそのぐらいかかるわけです
ね。ざっくりでしょ、そうなってしまいますね。
それ全部、どこが分担して持つわけでしょ、当然。
はい、今の流れでいくと3分の1ずつ。
20億ぐらいです。はい、葉山町は持たない。
そうなります。
これはちょっと無理かな。
はい、ちょっと、今、高級施設も一番お金かかる時なので、とはいえ、全く照らさないわけにもいきませんし、できるところからという気持ちで臨みたいなと思ってはいます。
防災だけじゃなくて、地中化っていうのは、なんか、町のあり方を含めて大変なこと、大事なことだと思うんですよね。
はい、
で、逗子の場合、池田通りが、やっと地中化した途端にですね、あの町、素敵になっちゃったんです、あの通りが。なんか、シャレ
た
レストランとか、
はい、
お寿司屋さんとか東京からやってきて、なんか、逗子でもなんか、シャレた通りになってきたんで、全然地中化ってのはいろんな効果があるんだな、
そうですね。
思ってますけど。災害のほかにどんな問題、今度は手をつけられますか。
はい、やっぱり今、大きな課題は、先ほど申し上げた公共施設です、はい、やらなければいけない公共施設として、例えば給食センターの設置だったりとか、それから、もう長年、焼却炉を稼働止めてますけれども、クリーンセンターの解体をして、今、逗子市さんと鎌倉市さんと共同する話が進んでますので、その解体が大きな、やらなければいけないこと。で、一方で、例えば小学校、中学校の6校とかですね、申し上げた福祉文化会館とか老朽化がかなり進んでいるので、このメンテナンスに向き合うというのもやらなければいけない大きな課題になっています。財政出動がすでに何百億円というものが一応査定では見込まれていまして、それをどう着々と進めるかがですね、大きな課題です。
給食センターっていうのはなんかいろいろ議論がありましたけど、はい、あれは結局落ち着いたんですか。
はい、土地の確保が、葉山は山あいの場所が多くてですね、ええ、どこにしても造成工事等でお金がかかる予定があったんですけども、ええ、一旦今長江小学校の入っていく左の谷戸がありますが、そこの平地を使って、はい、給食センターを作る方向で今準備を進めています。
あ、そう、いや、その給食センターのあり方そのものについて議論がありましたね、
はい、
センターっていうのがいいのか悪いのかっていう話、
そうですね、
それはもう終わったんですか、その議論は。
はい、そこもせなければならないという気持ちではいてですね、実際に4校小学校に給食室があるんですが、ここはもうかなり、設立当初からだから50年近く経っている建物もありまして、はい、まあ、安全衛生の基準などが厳しい中でなんとか調理員さんが頑張って事故を起こさないようにしてくれています、はい、まあ、そういった意味では一つ一つ直せれば一番いいんですが、お金と敷地の問題もあるので、そこはセンターということでやらせていただきたいなと思ってますし、まあ、それができると中学校の給食も提供できることからですね、まあ、市としてはこの先を考えるとそういった若干効率のいい方法を取らせていただきたい。ただ、そうすることで今できない調理、今焼く蒸すなどの複合の調理ができないんですけども、うん、まあ、それが自前でできるようになりますし、うん、何よりも安全衛生基準にのっとった例えばアレルギー対策など、全くの違うラインで作ったりすることができるようになりますので、まあ、そういう意味では将来的にはその方向でメリットを生み出しながら進めるべきだなというふうには考えています。
そうですか、
はい、
クリーンセンターってのはどうなんですか。そこ今は、燃えるゴミは樹脂持ってってるわけですよね。
そうですね、
はい、それで樹脂からペットボトルだとかなんか持ってきてるんですか。何か早前持ってきてるのはプラスチックゴミですか。
はい、現状は今持っていくだけになっています。
だけなんですか。
で、この春からできれば容器包装プラスチックも寿司さんにお願いをしたいなと今準備を進めていて、寿司さんからは具体には量は少ないんですけども、葉山の下水処理場に
肥料を持ってくるわけ
です。肥料を持ってきているのがわずかあるんですけども、まあ、この後、まだこれは計画段階ですけども、生ゴミの収集を進めていきたいと思っていまして、葉山町には生ごみ処理の、まあ、といっても置きっぱなしの場所を作って加工箱を作るだけなんですけども、生ごみ処理の施設を作ることで寿司さんの生ごみ処理なども葉山で受けよう、
燃やすんじゃなくて、
はい、
燃やさない生ごみの処理をやるわけですね。
はい、燃やすごみの実は半分が生ごみなんですね、
うん、なるほど。
これを抜くことで燃やす燃焼に対する負担も減りますし、もちろん環境負担も減りますし、生ごみは本来自然のものなので、それを自然に返す仕組みを生ごみ処理として作れればよりいいかなと思います。
あ、なるほど、
はい、
で今 の町役場の上の方のごみ処理場はそういう、はい、用途に使っていくということですか。
そうですね、一時あそこにストックするストックヤードとか中継拠点にはなるかもしれませんが、大きく処理するものに関しては生ごみを置いて土に返していくような生ごみ処理場というふうに変えていこうとは考えています。
すごくいい場所なんですけどね、あそこは。いや、そのゴミ処理場があった時から、はい、なんでこんな素晴らしい場所にゴミ処理場があるんだろうかと、まあ、それも環境問題を優先するためには大事なことかもしれないですけど、ね、だけどあんな素晴らしいゴミ処理場を持ってる自治体ってないですよ、日本にも。そんなに。
そうですね、手前にある福祉文化会館も素晴らしい立地ですから ね、
そうですね、
山に包まれて。
そうだ、あれのネーミングライツをなんとかどっかに売りつけようと思ってるんですけど、ね、なかなか。すいません、これは僕の宿題になってます。
ぜひよろしくお願いします。
他のこともお聞きしたかったんですけど、実はこの間初体験をしましてね、
はい、
葉山町の住民票を東京のコンビニで取れました。
ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございます。お礼申し上げなきゃいけないのは僕で。
いやいや、
東京で必要なことが多いんで、
はいはい、
そのたんびにあそこ町役場取りに行くの大変だなと思って、
ね、
この間教えていただいて、
はい、
住民登録、住民票が何ていうんですか、住民番号表、
マイナンバーですね、はい、
カードがあれば大丈夫だよって言われて、
はい、
しかも10月頃からできるようになったばっかりなんですよ、ね、
そうなんです。10月から、はい、始めたばかりです。
そしてコンビニ入りました。ちゃんとそういう機会があって、あそこでカードかざして
ありがとうございます、
ちょんちょんとやったら出てきましたよ。本当は感激だったな。
よかった。
300円取られましたけど。ああいうのいいですね、本当に。行政の簡素化って言いますかね。
そうですね、いやー、 大変でした、でもあれも。
そうですか。
やっぱり初期投資がかなりかかるので、実は神奈川県の13町村にお願いに歩きましてですね、みんなで共同してやるとやっぱ割り勘が効くので、安くなるんですね。横浜とかやっぱ川崎の大きいところだと単独で持っても十分ペイできるんですけども、ああいう自治体と同じようにやっぱサーバーを持たなきゃいけないと思うとですね、みんなで協力をしないと、コストが下がらない。時間かかってしまったんですけども、ようやくできるようになりまして。
ね、はい、印鑑証明も取れるんでしたっけ？
印鑑証明取れます。
と住民票と。
あとは税の諸証明も取れます。
ああ、なるほど。
はい。
いいですね。
はい。本当は戸籍もやりたかったんですけども、またこれはコストがかなり上がってしまってですね。とりあえず今言ったおっしゃった3種類がメインで今取れます。
ほとんど必要なのは、あれなんですよ、住民票と印鑑証明なんで。
はい。はい、特に働いてる方、私もそうでしたけども、東京に通って、わざわざ休んで役場まで行くっていうのを避けたかったので、そういう意味では、木村さんの今の使い方は本当にほっとしています。
いえいえ。
よかったです。
待ってましたって感じで、使いました。
ありがとうございました。
そういう意味で、行政の簡素化とかですね、はい、その合理化とかって、なんか手つけるものありますか？
はい、やっぱりそういった IT のサポートは、はい、これからもどんどん使っていかなければいけないなというふうには思っていますけども、ただ何分すいません、町村の規模ですとですね、自治体が大きくても小さくても経費はあんまり変わらない面がありまして、ちょっと次の一歩にまだ頑張ってはいるんですけども、進めていこうと思ってはあります。はい、
それからマニフェストの中にいろいろあるとは思うんですけど、
はい、
行政って言うとすぐ道路っていう、印象があるんですけど、
はい、
道路行政何かいろいろ問題はあると思うん で、
はい、
課題って言いますかね、
はい、
どうですか？
もう道路もだいぶ老朽が進んで、皆さんにはいろんなご要望ご意見いただいて本当に申し訳ない気持ちでいっぱいなんですが、ちゃんとこう順番を付けをしてやっていますので、劣化が激しいところからやっていますから、よく今道路部門のみならずですね、福祉部門とか教育部門とか要は街の中を走る公務員さんみんながこう見てですね、
はい、
問題があったら持ち寄りにしてるんですね、
はい、
その上で順番をつけていますので、老朽化に関してはちょっとお時間いただきたいということと、あと大きいところで言うとですね、長江の葉山ステーションの、
はい、
脇に今南郷トンネルがありますけども、
はい、
南郷トンネルを逗子の桜山まで抜ける、具体的に言うと桜山のセブンイレブンさんのあたりに抜ける道路をですね、トンネルを抜けてほしいということを再三県に要望活動をしておりまして、それが少しでも進めばということで今逗子の桐ヶ谷さんといろいろと協議をしながら県を巻き込んでですね話を進めているところであります。
いや、あれはね、私どもエトピアに住んでいる者にとってはもう、
はい、
長年の
そうです、ね、
もう問題って言いますかね、
すいません、
通り道になってるもんで、
そうなんです、なのでイトーピアさんの道路がだいぶトラックの通過となどで傷んでしまいましてですね、またいつ交通事故が起きてもおかしくないなんていう車両の量にもなっているので、なんとかここはまた自由振動も、県知事が以前トンネルが抜けたら自由振動無料化も
検討と、ただ
にするって言ってくれているので、100円払わなくてよくなるかもしれないと思うとですね、ちょっと頑張っていきたいなと思ってます。
あのトンネルはぜひお願いします、はい、
そうですね、
あと拡幅とか歩道の整備とかそういうものもいろいろまだ課題があると思うんですけど、
はい、おっしゃる通りです。
よろしくお願いします、
はい、時間かかりますけども一件一件しっかりと、はい、広げていくように頑張ります。
さて、これでオリンピックの時の葉山町長ということになったんですけどね、これ歴史に残りますから ね、
もう夏、はい、
どうなりますかね。
はい、ただですね、英国のホストタウンとして、これまで3年間やらせていただいてきましたけども、はい、もういよいよ今年は、オリンピック選手として皆さんいらっしゃいまして、気持ちはやっぱり江ノ島で試合をして勝つことで、勝ったらきっとその日にはもうメダルを取ればですね、地獄に帰って凱旋パレードなどもあるでしょうから、そういう意味ではオリンピック選手たちが本戦にしっかり集中できる環境づくりということが今年の大きなテーマだなとは思っています。なので それでそれほど取り立ててイベントをしたりとかですね、2年連続でヨットフェスやったりしましたけども、3年ですね以上ね、今年はそういったイベントごとは控えて学校訪問を一時的にしてもらったりとか、オリンピック選手たちに負担をかけないことを考えながら何かしらの町と連携を強めていくきっかけが取れればいいかなとは思っています。
本番の時は選手は大磯行くんですって？
いや、そうなんですけども葉山に滞在 地帯と言われています。いや
ですからね、それがどうなのか、スペインチームの図紙もそうなんですけどね、それがIOC なのかな、それとも組織委員会かな、別に大磯に強制はしないけれども、はい、逗子葉山から船で来たのは来るのは許さないというね、なんか妙なルールがあるんですよね、はい、それ、はい、警備上の問題だっていうんで、それで国際セーリング連盟の人に話を聞きましたらね、その問題解決した、だから江ノ島まで行かないで、
はい、
葉山から例えばボートに乗って腰越えで出るんです。で腰越えから陸行けじゃないかって、なんかそういう手があるはずだっていうことを言ってたんで、はい、どうなるか分かんないんで、まだ大会期間中に選手が逗子葉山にいるかどうかっていうのはまだ最終的には決まってないみたいですね。
はい、去年のプレオリンピックの時にはですね、ボートで直接会場から、はい、行ってしまっていてよかったと聞いてますので、うん、イギリスチームはあの情報を取るつもりで今準備はしているとは聞きました。でそのやっぱり理由がですね、葉山の滞在が心地いいらしいんですね。他の国だと例えばサインを求められる、写真を求められるがひっきりなしにあるそうなんですけども、葉山の方は挨拶されたらそれも英語で挨拶されて、ちょっとそのまま頑張ってねで終わってしまう、そのおもてなしというかですね、まるで家のように迎えてくれる葉山の方の懐がすごく好きなんだということも去年マネージャーから言葉をもらいまして、そういった意味では家にいるかのような過ごし方ができる葉山にですね、いたいんだというふうにはっきり言われているので、その方向でというふうには聞いていますね。はい、
まあ、いろいろと選手だけじゃなくてオリンピックここでやってるっていうと大変な混雑になりそうな感じなんで、 その辺の対策もこれから大事ですよね。
はい、観光としていらっしゃる方もいるでしょうし、また今、各国のチームの応援ということで、VIP がですね、いらっしゃる話がいくつか入っていますので、まあ、そういった方々に向けて私としては葉山をアピールしてですね、これこそ葉山という素晴らしい街があること、日本ヨット発祥の地であるということをですね、前面に押し出して葉山をオリンピックの後も気に入ってもらえるような、そんな交流がつながっていければいいなとは思っています。
最後にもう一回防災の話に戻るんですけど、
はい、
なんか今度県の防災の大会、はい、大会っていうんですか、それを葉山でやるって聞いたんです
か。そうなんです。
何、はい、ですか。
ビッグレスキュー神奈川といいまして、町村で行うのは初めてなんですけども、神奈川県主催の総合防災訓練が、今年の10月18日日曜日に葉山の港を使って、またその後南郷公園を中心に使った、ビッグレスキュー神奈川が今決定しています。海上自衛隊、陸上自衛隊、航空自衛隊、それから米軍、海上保安庁、警察も県警本部が出ていらっしゃいまして、また県の防災担当と私たち町がですね、またDMAT やですね、医療機関、福祉機関も出てきて、また例えばドコモさんとかソフトバンクさんなどの通信機関も出てきてですね、いろんな事業者が町に集結をして、葉山がもしもの時にどう我々が対応するかという訓練を一手に行います。もちろん町の方々もですね、いろんな防災訓練として出ていただく機会がありますので、本当に町を分けての防災訓練になるんじゃないかなというふうには思いますし、
逆に言うとあれですね、県と国のお金で葉山町の防災、
そう
なんですかね、再点検みたいなことになっていいですね、これは。
そうなんです、実は車両がここは入れないから道路拡幅しようとか、船舶が入ってこれないから、もっと下をしっかり汽水が取れるように掘ろうとかですね、いろんなことを県が今も考えてくれているので、そういう意味ではいろいろとありがたい
防災。そして県の方もですね、何、はい、かあった時に葉山こうやれば大丈夫だなって分かるわけですよ。
そうなんですね、やっぱり一度顔がつながり場所を見てくれているような機会になるというのは本当にありがたいことなので、
これはいいですね。
ぜひ街を挙げて皆さんも見ていただいてもすごく楽しい機会になりますと思いますから、参加者として、また勉強する監修としてぜひ来ていただいたらありがたいなと思います。
そうですね、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。